午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年7月20日のマス CA カテゴリから、厳選した13本の論文をお届けします。1本目は、ベイリン・ホールさんとキムシア・ロアさんによる、セオリー&コンピューテーション・オブ・ディスクリート・スターム・ビアウビル・プロブレムズ・オン・ノン・ユニフォーム・グリッツ・ビア・ザ・プルーファー・トランスフォーメーション、不均一光子におけるプルーファー変換を用いたリサン・シュトゥルム・リウビル問題の理論と計算です。この論文では、光子の間隔がバラバラな不均一光子における、理算的なシュトゥルム・リウビル固有値問題について研究しています。物理学で熱伝導や波動を扱う際に欠かせない方程式ですが、不均一な光子で計算しようとすると、従来の数値的な手法では安定性や精度が出にくいという課題がありました。そこで著者たちが導入したのが、リサンプリューファー変換という手法です。これは、2階の差分方程式を、振幅と位相に注目した2つの1階方程式に変換するというものです。特に単純な差分ではなく準備分を用いて構築している点が非常に巧妙で、これにより問題の自己協約構造が保たれています。理論的な成果として、元の方程式の解とプリューファー系の解が等価であることや、固有値がすべて実数であり、光子の数だけ固有値が存在することが証明されました。さらに、通常のシューティング法とこのプリューファー変換を用いた手法を比較しています。光子が不均一になればなるほど、通常の計算では振幅が指数関数的に増大してオーバーフローが起きてしまいますが、プリューファー法は融解な位相を追跡するため非常に頑健です。激しく変化する光子でも精度を維持できるあたりに、実用的な計算への強いこだわりが感じられますね。2本目は、ヨンシェンハンさんとビンヤンフーさんによる、オン・ザ・パラボリック・ H の P 乗セオリー・ジェネレーティド・バイ、P、無限大、アトムス・フォー・ゼロ、P、ワン、ゼロより大きく1より小さい P における、P、無限大アトムによって生成される放物線ハードイ空間論についてです。この論文では、放物線上のモーメント曲線に沿った極大作用素について研究しています。もともとは、この作用素がハードイ空間から弱い LP 空間へ写像されることを示したクリストさんによる1988年の結果を、 P が1より小さい範囲まで広げたいという動機から始まりました。ところが、単純に拡張しようとすると放物線の曲率による影響でうまく機能しません。ここが非常に厄介なところで、単一スケールの作用素であっても P が1未満ではうまくいかないことが証明されています。そこで著者たちは、曲率の影響を組み込んだ修正放物線ハードイ空間と、放物線幾何学に適応させた弱い点ドリル空間という2つの新しい枠組みを導入しました。このアプローチによって、ついに P が0より大きく1より小さい範囲で作用素が融解であることを証明したのです。単なる計算だけでなく、点ドリルの幾何学的な構造を巧みに利用して従来の困難を乗り越えた点に、研究者の強いこだわりが感じられます。3本目は、クラウディオ・アディマルコさんによる H バックスラッシュオールダーファンクションズウィズノンパラスグラフズ、非多項的なグラフを持つヘルダー関数です。この論文では、ヘルダー連続性とグラフが多項的かどうかという性質の関係について研究しています。もともと、ヘルダー連続な関数のグラフは全て多項的なのではないかという疑問がありましたが、著者はこれを否定しました。具体的には、0から1までのどんな指数に対してもグラフが多項的にならないヘルダー連続関数が存在することを証明しています。その手法がとても巧妙で、テントのような形をした関数をたくさん集めて足し合わせることで、特定の指数を持つ関数を構築しています。高さと幅の条件をうまく調整して、至る所に鋭いスパイクが突き出しているような関数を作ることで、多項性を打ち消しているんですね。 さらにこうした非多項的なグラフであってもダブリング速度に対しては薄い集合になることを示しています。ただ全てのヘルダー関数のグラフが薄い集合になるかどうかという大きな問いについてはまだ未解決のままだそうです。単純な予想を裏切る判例を丁寧に作り上げた非常に挑戦的な内容でした。4本目はダグラス・S・ブリッジズさんによるロケーティドネス・コンベキシティ&インテグラビリティ in R の N 乗 R の N 乗りにおける極材性、凸性と化石分性です。この論文はユークリッド空間における部分集合の性質について構成的な証明を詳しく提示したものです。具体的には補集合を持つ集合がルベーグ化石分で有解かつ凸であるとき、その集合は全有解でありかつ極材していることを証明しています。エレット・ビショップの構成的数学に基づいて以前の定理をより厳密に修正しようとする姿勢には妥協のない誠実さを感じますね。著者は正の計りを持つルベーグ化積分な補集合が空間全体の規定を含むことをまず示し、そこから凸性の性質を利用して集合が自身の平方の中で一様に中密であることを導き出しています。最終的に一様中密性とルベーグ速度の特性を組み合わせて有限個の小さな玉で集合を覆い尽くすことで全有解性と極材性を結論付けています。非構成的な論理に頼らずに化石分性や凸性といった幾何学的な条件から極材性を導き出すプロセスは非常に緻密で説得力があります。構成的解析における速度論と幾何学の接点を鮮やかに整理した研究と言えるでしょう。5本目はニール・ベズさん、キース・M・ロジャーズさん、豊島俊也さんによるオーソナーマル・ソボレブ・エスティメイツ・ウィズ・フラクタル・メジャーズ、フラクタル速度を伴う正規直行ソボレフ評価です。この論文では正規直行関数に対するリーブのハーリ・リトルウッド・ソボレフ不等式をフラクタル的な性質を持つフロストマン速度へと拡張しています。特に球面上などの低次元集合に集中したシェルポテンシャルを扱う際に従来のルベーグ空間では太刀打ちできない問題をモレイ空間を用いることで解決しようとしています。フーリエ解析や解析的補完という真っ向からのアプローチで高周波と低周波を切り分けるテクニックを使いこなしている点に研究者の執念のようなものを感じますね。この成果によってシュレーディンガー作用素の負の固有値の数に関するロゼンブルム多子ちゃん弦を導き出せるようになりました。古典的な不等式とフラクタル幾何学という一見離れた分野を橋渡しすることで物質の安定性や特異なポテンシャルがある場合の固有値分布を解析するための強力な武器を手に入れたと言えるでしょう。6本目はロドリゴ・カルデッチアさん、マティアス・イ・カルーソさん、マルティン・マッチテッリさん、ホルヘ・トマス・ロドリゲスさんによるフーリエ・イネクオリティーズ・インバリアブル・ルベーグスペース可変ルベーグ空間におけるフーリエ不等式です。この研究では指数の値が関数として変化する可変ルベーグ空間においてフーリエ変換が有解であるための条件を詳しく調べています。通常のルベーグ空間ならハウスドルフヤングの不等式が使えますが指数が変動すると単純にはいかないのが難しいところですね。著者たちは無限遠での指数の振る舞いを分析するために古典的な定数ケースからのズレを測るディフェクト指数という概念を導入しました。その結果フーリエ変換が有解であるためには無限遠での指数の極限にかなり厳しい制約があることが分かりました。特に指数が強弱である場合に完全な特性付けに成功しており以前の研究よりもさらに制限が強いことを明らかにしています。また指数の値が式位置を超える集合が固定された長さの区間を無限に含むことはできないという証明もなされています。フーリエ級数のラキュナ性の性質をうまく利用して指数の幾何学的な構造まで踏み込んで解析している点に非常に鋭い視点を感じます。 7本目はジェニファー・ダンカンさんとアナバルガスさんによるシャープ L の4乗レストリクションエスティメイツフォーサーフィスオブコジメンシオン2インRの5乗5次元未空間における4次元2の局面の鋭い L4 制限評価です。この論文では5次元のユークリッド空間の中にある3次元の2次局面についてのフーリエ制限評価という難しい問題に取り組んでいます。特に曲率などの幾何学的性質に関わる CM 条件を満たす局面に注目してその最適な評価を導き出しました。手法がとても巧妙で周波数空間を分離された長方形のペアに分けるホイットニー分解というテクニックを使っています。さらに2000形から1000形へと評価を導く議論を展開し変数の変換とヤコビアンを駆使してこれまでの研究よりも精緻で鋭い結果を導き出しました。特筆すべきは線形代数におけるワイルド問題に関連した分類問題を解決し CM 条件を満たす行列のペアを具体的に2つの形式に絞り込んだ点です。これにより局面の形状に応じて2つの異なる鋭い評価を提示することに成功しました。数学的なパズルを一つずつ解き明かして完璧な分類にたどり着くまでのプロセスには執念のようなものを感じます。先行研究の空白を完全に埋めた非常に完成度の高い成果と言えるでしょう。8本目はシャオゼン主さんによるシャープディケイエスティメイツ4+1ディメンショナルオシラトリーインテグラルオペレーターズビアニュートンハイトニュートン高さを用いた2+1次元振動積分作用素の鋭い減衰評価です。この論文では2+1次元の振動積分作用素においてパラメータであるラムダが大きくなるにつれて作用素ノルムがどのように減衰するかという問題に取り組んでいます。もともとスカラーの振動積分はバルチェンコのニュートン高さという概念でよく理解されていましたが高次元の作用素版になると話は一気に複雑になります。著者は作用素をスカラーの振動積分に還元しシュアの判定法やスタインの複素補完法を巧みに組み合わせることであらゆる実解析的な位相関数に対して鋭い評価を導き出しました。特に異なる単項式が混ざり合うバランスケースというこれまで未解決だった難しい状況を解決しているのが素晴らしいですね。最終的な結果として空間的な対価と時間的な対価のどちらが支配的かによって減衰率が決まることを示しています。ナップ型の例やフォーカシング型の例を用いてこの評価が本当に最適であることを証明しており非常に説得力があります。バルチェンコ理論というスカラーの不変量によって作用素の挙動が完全にコントロールできることを示した快挙と言えるでしょう。9本目はマスドット CO からのクロス投稿でタオジャンさんによるボースディレクションズオブファグレズコンジェクチャーフェールインディメンション2フグレードの予想は2次元において両方向とも成立しないです。この論文は調和解析における長年の難問に終止符を打つ非常にエキサイティングな内容です。フグレードの予想とはある集合がスペクトル集合であることと平行移動によって空間をタイル上に埋め尽くせることは同値であるというものでした。3地元以上の世界ではすでに判例が見つかっていましたが2次元でどうなるかはずっと謎に包まれていたんです。ジャンさんは有限アーベル群からユークリッド空間へと橋渡しをする手法を用いてこの問題に挑みました。特に2つの巡回因子しか持たない群の中で判例を探すというかなり制約の厳しい状況を乗り越えたのがすごいです。具体的には60個の点からなる集合を構築しそれを単位正方形の集まりとして平面上に持ち上げるという戦略をとっています。さらに創造復原理という独創的なアイデアを使いタイリングの補集合とスペクトルが互いに矛盾するような構造を5つの層に重ねて作り上げました。その結果タイル上に埋め尽くせるけれどスペクトル集合ではない例と逆にスペクトル集合だけれどタイル上に埋め尽くせない例の両方を 二次元平面上で具体的に提示することに成功しました。これで一次元を除く全ての次元でこの予想が成り立たないことが完全に証明されたことになりますね。10本目はmas.ds からのクロス投稿で、アミール・アルゴムさん、フェデリコ・ロドリゲス・ヘルツさん、ジレン・ワンさんによるスムース・プロジェクションズ・オブ・セルフ・シミラー・メジャーズ、自己相似速度の滑らかな遮影です。この論文では自己相似速度をある特定の方向に遮影したとき、その結果がどれくらい滑らかになるかを判定する新しい基準を提案しています。これまでほとんど全ての方向で遮影がうまくいくことは分かっていましたが、具体的にどの方向が滑らかなのかを特定するのはとても難しい問題でした。そこで著者たちは反復関数形の回転部分がどれだけ効率的に混ざり合うかという指数混合の考え方を導入しました。もしこの混合速度が速度の次元に対して十分に速ければ、その遮影は滑らかになるというわけです。グラスマン多様体上のマルコフ作用素のスペクトルギャップを解析するというかなり高度な手法が使われていますね。特に面白いのが、平面上の特異な自己相似速度でありながら、どの直線への遮影も絶対連続になるという例を示している点です。直感に反するような不思議な性質を持つ速度を具体的に作り出しており、理論的な裏付けだけでなく数値的に検証可能な条件を提示した点に大きな価値があります。11本目はマス PR からのクロス投稿で、インカイさん、グオゼンチェンさん、シャンファンさん、ベンハンリさん、ホンドークさん、チェンボシャオさんによるカノニカルマンデルブロットカスケーズオンカーブスアーラジチマン、曲線上の正順マンデルブロカスケードはライジュマンである、です。この論文ではマンデルブロカスケードと呼ばれるランダムな速度のフーリエ変換が周波数を無限大に飛ばした時にゼロに収束するかといういわゆるライジュマン特性について研究しています。特に積分可能性の条件が最小限である非常に難しい境界領域での問題を解決しました。驚くべきはフーリエ次元がゼロであるため、多項式的な減衰速度が全く期待できない状況であるにもかかわらず、定性的な減衰が成り立つことを証明した点です。解析の手法も非常に巧妙で、サイズバイアスをつけたスパインを用いた下偏差原理や適応的な末端近似といった確率論的なテクニックを駆使しています。さらに平面上の曲線への押し出しを扱うために非線形な位相をうまく分解して制御する幾何学的なアプローチを組み合わせています。これにより重い裾を持つ領域において純粋なライジュマンカスケードが存在することが示されました。次元論と調和解析の間の空白を埋める非常に精緻な議論が展開されています。12本目はマチュー・ボービランさん、ブラゴエオ・ブラックさん、マリオス・ペトロポーロスさんによるクォンタム・メカニクス・オン・ライグラッツ2パス・インテグラルズ・リー群上の量子力学に経路積分です。この論文ではリー群という多様体上の量子力学について経路積分という枠組みを使って詳しく研究しています。合体や量子液体のような設定空間が群になっているシステムを扱いたいのですが、非可観な群やコンパクトではない群ではこれまで経路積分を厳密に定義するのがとても難しかったそうです。そこで著者たちは群をそのリー代数へと展開するデコンパクト化という手法を取り入れました。演習上の計算を一般化して最大トーラスにおける巻数を用いて電波関数を表現しています。特に面白いのがハール速度の非平坦さを処理するためにパデーフ・ポポフ・ゴーストを導入している点です。これによりヤコビアンを作用の一部として指数関数的に扱えるようにしており、非常に巧妙なアプローチだと感じます。またオイラー・アーノルド系という群上の測地線運動を表すシステムに焦点を当て2ループ展開まで計算しています。その結果ゴースト上の導入によって 通常なら現れるはずの発散が打ち消し合うことを証明しました。最終的に分配関数の補正項が普遍計量のリッチスカラーに関連していることを導き出しており、量子的な補正が空間の曲がり方と直接結びついている様子が鮮やかに示されています。最後はマス .ds からのクロス投稿で、フェリクス・ブロケリング・ピニリャさん、アレックス・イオセビッチさん、ベン・クラウゼさんによるポイント・イセ・コンバージェンス・オブ・アーゴディック・アバレッジズ・アロング・インテジャー・カントル・セッツ、整数カントール集合に沿ったエルゴード平均の確定収束です。この研究では有限速度保存系において整数カントール集合に沿ったエルゴード平均がほとんど至るところで収束することを証明しました。これまで二乗化積分関数における平均の収束は二乗ノルムの意味では分かっていたのですが、各点での収束という壁が立ちはだかっていたんです。著者たちは変動評価という手法を用いて数列の変動を定量的に捉えることでこの困難な問題に挑みました。具体的にはカルデロンの転移原理やマルチンゲール理論から得られたレピングルの不等式などを巧みに組み合わせています。特に大きな整数を禁似するために固定メッシュ議論を用いた点は非常に緻密な戦略だと感じます。この結果によって実変数におけるカントール速度のラキュナ微分に関する問題も解決されました。具体的にはカントール集合上の関数の平均がほとんど至るところでその関数の積分値に収束することが示されたわけです。今後はより緩いか積分性を持つ関数への拡張やカントール集合を多項式で移した先での収束についても研究したいとのことでした。というわけで今回は調和解析や速度論から固有値問題、フーリエ変換、そして幾何学的解析や構成的数学まで数学の奥深い世界を旅してきました。知的好奇心が刺激される非常にエキサイティングな内容でしたが、皆さんにその魅力が伝われば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。